御言葉の中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、旧約聖書エレミア書24章の1節から10節まで、エレミア書24章の1節から10節を朗読させていただきます。それでは朗読いたします。バビロンの王ネブカドネゼルがユダの王エホヤキムの子エコンヤとユダの高官たち職人家事をエルサレムから捕らえ移してバビロンに連れて行った後のこと、主は私にこのように示された。見よ、主の神殿の前に二カゴの一軸が置かれていた。一つのカゴにあるのは非常に良い一軸で、初なりの一軸の実のようであり、もう一つのカゴにあるのは非常に悪い一軸で、悪くて食べられないものであった。その時主が私に、エレミア、あなたは私を見ているのかと言われたので、私は言った。一軸です。良い一軸は非常によく、悪い方は非常に悪く、悪くて食べられないものです。すると私は次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこう言う。私はこの場所からカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民をこの良い一軸のように良いものであるとみなそう。私は彼らを幸せにしようと彼らに目をかける。彼らをこの地に帰らせ、立て直して壊すことのないくなく植えて引き抜くことはない。私が主であることを知る心を彼らに与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心のすべてを持って私に立ち返るからである。しかし悪くて食べられないあの悪い一軸のように、まことに主は言われる。私はユダの王ゼキキヤとその高官たち、エルサレムの残りの者とその地に残されている者、およびエジプトの地に住んでいる者をこのようにする。私は彼らを地のすべての王国にとっておののき者と悪き者とする。また私が追い散らすすべての場所で、そしりとあざけりの的、物笑いの種、ののしりの的とする。私は彼らのうちに剣と飢饉と疫病を送り、彼らとその先祖に与えた地から彼らを滅ぼし尽くす。以上です。このところから良い一軸と悪い一軸と題して、藤山先生より御言葉を取り次いでいただきます。
おはようございます。私の顔が変に見えるようでしたらごめんなさい。新しいフェイスシールドというものを購入して初めて使いますけれども、まあ皆さんの評判次第ではまた次回は元に戻るかもしれません。まあ、呼吸はとても楽になりました。さて、今の世界情勢は皆さんニュースでいろいろとご覧になっていると思いますが、まあ、世界は今中国が台頭して、アメリカが今まで世界をまあ治めていたように見える覇権という力を今中国が代替わりしようとするかのような勢いを持って、まあトランプさんがそれに抵抗しているというまあ情勢ですが、11月3日のアメリカ大統領選挙に関心を持っている人も少なくないかと思います。これから学ぶエレミア書は当時の世界情勢の中でアッシリア帝国というものが台頭していましたが、まあ、そこに入る前に、日本がアメリカと戦った太平洋戦争、その末期に日本は徹底抗戦をするか、それともポツダム宣言を受諾するか、無条件降伏するかの選択を迫られていたんです。今から75年前の出来事です。皆さんはポツダム宣言という言葉は聞かれたことがあると思いますが、どういうものかというと、ドイツのベルリン郊外にポツダムという場所がありまして、そこにこういう人々が集まっていたんですね。 動くか、はい、映りました。ポツダム宣言、アメリカのトルーマン大統領、イギリスのチャーチル首相、そして中華民国の蒋介石総統が集まって、まあ、すでにイタリア、ドイツという枢軸国、日本と三国同盟を結んでいましたが、イタリア、ドイツはもう負けて、しまっていたわけです。最後に日本が残ってどのようにこの戦争を終結させようか、日本をどのようにしようかということを話し合った会談がポツダムであったわけです。で、後に、スターリンも加わった形でこのポツダム宣言が発効されて、日本はどのようにしようかと、まあ、天皇が臨席する出席する御前会議が開かれましたが、多くは日本は公国だから新国だから徹底抗戦すべきだという主戦論、戦うという姿勢が強く出ていたわけですが、8月6日に広島に原爆、そして9日に長崎に原爆が落とされ、ついに14日この無条件降伏のポツダム宣言を受け入れて、15日に、まあ、玉音放送というものが日本に流れて、日本は敗戦し終戦したという歴史を、まあ、少しだけ、今分かち合いました。今日の聖書箇所にはそれと似た状況が書いてあります。当時世界に登場してきたバビロニア帝国、これをまずアッシリア帝国ですね、その前にアッシリア帝国がありました。この地域を、まあ、治めていたわけですが、そのアッシリアを滅ぼした新バビロニア帝国、ここにはエジプトがあります。エジプトの王国があります。しかしアッシリアに代わって世界を治めようとして台頭してきたのがバビロニアでした。ここが首都バビロンですね。そしてここにエルサレムがあります。まあ、こういった世界地図を覚えておいてください。進みますが、そのバビロン帝国のバビロニア帝国の脅威にさらされていたのがイスラエルでした。もう四国ぐらいの小さな国土を持っていたイスラエルはもう襲われたらひととまりもないわけです。そこで預言者エレミアはイスラエルに対し、バビロンの王ネブカドネツァルに無条件降伏するようにという神様の宣告を伝えたんです。神様はもう神様を捨てて勝手な生き方をしていたイスラエルをもう一旦諦めてというか、もうこれ以上悔い改めを迫っても彼らは悔い改めできない、もう回帰不能の状態に陥っているので、一旦バビロンを使ってイスラエルを滅ぼそうとしていたわけです。そしてイスラエルの人たちにバビロンに行くようにと、ネブカドネツラの前にへり下って従っていくようにと進めたわけですが、イスラエルは神に選ばれた国だから、こういう時だけ神様を持ち出すんですけども、負けるはずがないと主張して断ったわけですね。戦争末期の日本も先ほど話したように、日本は天皇をいただく神の国だ、まあ、ある日本の総理大臣も日本は神の国だということを、まあ、2、30年前に語って問題になったことがありましたが、軍人たちの声が強く、ポツダム宣言を拒否するという姿勢が強かったわけです。しかしついに無条件降伏をしました。もし日本がこのポツダム宣言を受け入れていなかったならば、一体この日本はどうなっていたか、皆さん想像してみてください。軍事独裁政権が日本を戦争に駆り立てて、大変な犠牲を、まあ、日本に課していたわけですね。 そして特別高等警察特攻がクリスチャンも見張りながら思想警察のように見張っていたわけです。もしあのまま戦争が続き、仮に日本が勝っていたとしたならば、まあ、中国共産党政権のように今インターネットは同じように発達していたと思いますから、侵攻の話をメールとかでやり取りしていたら、それが全部チェックされて、今の中国のクリスチャンたちはそういう状況にあるんですね。そして礼拝はまず共産党、中国共産党を賛美する歌から始まって、で聖書はもうすぐその共産党政権の意に沿うような形で今翻訳が進められています。ですから聖書を読んでイエス・キリストを信じる信仰はそこからは生まれるはずがないんですね。すべてが中国共産党の意向に沿うような形で今中国という国は動いているわけです。まあ、それ以上は申しませんが、まあ、そのように日本が無条件降伏したことによって今私たちは自由を得ているわけです。イスラエルも徹底抗戦か降伏かの選択を迫られていましたけれども、まあ、辛い選択ではあったわけですが、無条件降伏という道しか本当はなかったんですね。しかしそれを受け入れないという人たちが多かったわけです。そこで第一に神様はエレミアに一つの幻か、あるいは実際の実物を見せたか分かりませんが、双子のイチジクの実を見せました。昨日、まあ、私が最近イチジクを食べたい食べたいと言っていたので、まあ、家内がお店からアメリカ産のイチジクの、まあ、砂糖漬けにしたものをこう買ってきてくれて、久しぶりに食べたんですが、イチジクという植物は、まあ、果実は別名ドリーミースイートという名前がついてるんですね。ドリーミースイート、夢のような甘さ、そういう世界の果物の中で最も古く栽培された果物だと言われています。6000年前から栽培されていた、それだけ、まあ、美味しい食べ物なんですけど、家内は嫌いだって言うんですね。まあそこまでにしておきますが、そのイチジクの実の幻を見せられた、まあ、これ木にはこういうふうになっていますし、熟してきたら半分に割ってこのように、まあ、種がいっぱいの食べ物なんですね。さて紀元前597年そのバビロンの王様ネブカドネツァル2世による第1回エルサレム攻撃がありました。その時にエホヤキムの子エコヌヤという名前の王様や貴族、祭司、職人が捕囚となってバビロンに連れて行かれたわけです。これが第1回バビロン捕囚です。その後を継いだのがエコヌヤのおじいのゼデキヤという王様でした。で彼も降伏を進めるバビロンに対して、まあ、うんと言わなかったんですね。そこでバビロンは再度エルサレムを攻撃して、その結果11年後、第1回目のバビロン捕囚から11年後、徹底的にエルサレムは破壊され、神殿が焼かれたわけです。そして神様はエレミアに、まあ、その前にイチジクの籠を見せて、それはイスラエルを象徴していることを示されました。初めにバビロンに捕囚になったエコヌヤ王様、この王様はわずか3ヶ月しか王様としては存在していなかったんですね。しかしこのエコヌヤ という王様は主の目に悪であることを行ったにもかかわらず、この2つのカゴの中で非常に良い実と見なされたんです。見なされたんですよ。実際にそうでなかったんですけれども、良い実と神様が見なしてくださった。ここに大きな恵みが隠されているわけです。でこのように第二列王記見ていきますと記されています。少し長いんですけれども、ユダの王エホヤキン、これがエコヌヤという名前の別名ですね。エホヤキンが捕らえ移されていた37年目の第12の月の27日に、バビロンの王エビル・メロダクは彼が王となったその年のうちに、ユダの王エホヤキンを牢獄から釈放し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費はその一生の間日々の分をいつも王から支給されていた。あ、ごめんなさい、ここまでですね。考えられない破格の待遇をこのエルサレムでわずか3ヶ月の間王として、3ヶ月しか君臨していなかったイコヌヤが捕らえられていったそのバビロンで釈放されて、そのバビロンで高い位を与えられて王の前で生活が許されたということを歌っているわけです。まあ、このパワーポイントには今日収めていませんが、エレミア哀歌というこのエレミア書の次に出てくるわずか3章の短いこの歌の中に、3章22節23節という場所があって、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、主こそ私の受ける分ですと語っています。エコヌヤにしてみれば自分は滅ぼされて当然のものだったけれども、一方的な憐れみによって牢獄から釈放されて、このような素晴らしい恵みの日々を過ごせているということを感謝していたに違いありません。一方、降伏を進めるエルミアの再三の予言に従わなかったこのエコヌヤの叔父にあたるゼデキヤという王様は、悪い一軸とみなされて悲惨な最後を迎えました。はい、これですね。そこでカルデア人は、まあ、バビロンに住む人たちをカルデア人と言いますね。王を捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上り、彼に宣告を下した。彼らはゼデキヤの子らを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキヤの目をつぶし、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンへ連れて行った。対照的な取り扱いがあったわけです。黒い部分を入れてあったのですが出てこないですね。でこれは私たちにも適用されるわけです。私たちは神の前に、神を無視して自分中心の生活をして、勝手な生き方をして、神かもうな仏仏というぐらいの生き方をしていたわけですね。そのままでは滅びるしかなかった。しかし神様の一方的な憐れみ、一方的な選びの中でイエス・キリストを信じるという出会いが与えられて、今こうして神の民として、神の国という領域に今住むことが許されて、神の子供として自由に神様に近づいて、どんなことでも甘えることができる、祈ることができる、そして計り知れない恵みを神様から信仰によって受け取ることができる、これを感謝せずにいられようかということですね。 これは感謝してもしきれないほどの驚くばかりの恵みです。第二に、神様はこのエコノヤはじめ最初に捕らえられていった人たちに約束を与えられました。それは主を知る心というここ恵みでした。伝道者の書にこういう見言葉があります。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。今皆さんは殉教の日にあるでしょうか、あるいは逆境の日にあるでしょうか。人それぞれでありますが、すべては神がなさること。もし殉教の日があったら感謝し神様を賛美することですね。そして自分が持っている自由とその持っている賜物を神様と人々のために用いていくこと。しかしもし逆境の中にあるならば、そこで私たちが取る行動はまず第一に悔い改めることだと聖書は語っているわけです。悔い改めることほど神様から離れた人間にとって難しい行動はないわけです。もちろん言葉では言えるかもしれませんが、それが悔い改めの身となって、そして自分自身の魂が心が変えられるところまで悔い改めていくためには、神様のお取り扱いとそして時間が必要です。先日ある牧師から電話をいただいて、争っている親子の問題を聞いて、1時間ほど話をしたんですが、やはり信仰を持った頃に悔い改めっていうことがよく分かっていなかったことが一つの原因だと想像していました。私たちは生涯救われていますけれども、生涯悔い改めということを続けていく必要があるわけです。もちろん下を向いて内省的な状態で過ごすということではないんですね。深いところに届く神様の御言葉と聖霊の働きによって自分の中に示された罪があるならば、そのままにしておかない。いつかと思っていたらそれはもう過ぎていってしまうわけです。示された光に従って言葉に表し、そしてそれが行いに行くまで悔い改めの技を進めていくということが私たちに求められることです。捕囚となったバビロンで人々は、なぜ神様が選ばれたエルサレムと神殿が破壊されたのかを振り返る時間がありました。70年間です。日本は戦争に負けて75年経ちましたが、この75年の間、日本という国はどのように変わったでしょうか。それは評価はさまざまですけれども、バビロンで過ごしながら、イスラエル人ユダヤ人は時間をかけながら自分たちが神の言葉を無視したこと、そして神様を捨てたこと、逆に周りの国々の神々偶像を招き入れてそれに染まった生き方をしたことを悔い改めていったわけです。そしてそれまでは神殿に集まって儀式を中心の信仰生活から、改めて神の言葉を学び直して、その律法を学び直して、彼らはそれを生活の中で実践するようになっていったわけです。これが神様がエコノヤたちに示した主を知る心、私が主であることを知る心を彼らに与えると7節で約束されていることの意味ですね。自動的に神様が人を無理に作り変えるのではないんです。無理に新しい心をこうねじ入れようとすることではないんです。歴史の中で人々の生活の中で、人々の自由選択の中で、自分はなぜこのような状況に陥っているのか、 なぜ信仰者として成長していないのかということを振り返る時間を持ちながら、だけど人間の持っている理性とか経験というのは限りがあるので、神の御言葉に触れない限り人は自分を作り変えよう、変わりたいという願いは起こらないわけですね。しかし御言葉の命と力によって、私たちを内側から自分が何者であるかということを気づかされて、そして神様助けてください、憐れんでください、私を導いてくださいという祈りが生まれていって、初めて神様がその願いに応えて新しい創造の技を成してくださるわけです。そのようにしてクリスチャンは信仰から信仰へ成長していくわけですね。そしてその目標はキリストのように変えられるということです。果てしない目標に見えるかもしれませんが、そうではなくて、神様は今日御声を聞いたならば、あなたの心を固くなにしてはならない。イスラエルは固くなにしちゃったんです。御言葉を聞いても、いやそれは間に合っています、それは後でというふうに心を固くなにして受け入れなかった。だから今日という日を神様は私たちに恵みとして与えておられるわけです。聖書はイスラエルを例に、人の心はどれだけ固くなで、神に対してうなじが怖いか、はいと言えないものなのか、それはクリスチャンになってからも同じ性質を持っているわけですね。聖書が語っていることを聞いて頭では分かるんだけども、心は拒否しているということが多くあるように思います。そして聖書は徹底的に、人間の心は腐りきっている、堕落している、まあそのことを私が言うと嫌われそうですけども、聖書が言っていることなんですね。人の心は何よりも陰険で、それは治らないと言っていますね。それを聞いてそうだそうだと言える人は、まあ聖書が入ってきているかもしれません。自分はそんな変わる必要はない、自分はいい人間だし悪いことをしていないという人もたまにいるんですね。まあ実際そう思っているからそうおっしゃるのかもしれませんが、しかし神様の光の中にもし出たならば、もう消えてしまうしかないぐらい、人間はアダム以来その罪の性質を遺伝を通してこう受け継いできているわけです。そして悪い一軸のように悪臭を放っていると、この24章で私たちは示されるわけですね。人間の生来の心は神様に対して石のように硬い、そういう心がある。しかし神様は憐れみのゆえに、御言葉に従順な柔らかい肉の心を与えてくださるという約束を与えておられるわけです。この7節を注目していただくと、私は私が主であることを知る心を彼らに与える、彼らは私の民となり、私は彼らの神となる、彼らが心のすべてを持って私に立ち返るからである。これが悔い改めですね。そのような御業を神様は今も私たちに進めておられるわけです。御言葉を通して、聖霊を通して、クリスチャンの交わりを通して今も進めてくださっているんですね。第3に、主の忍耐は救いであるということを見ていきましょう。少し前後していますが、エレミア25章の3節、あ、これですね。神様は絶えずしきりに語りかける神様です。エレミア書25章の3節から7節、長いですがお読みします。アモンの子ユダの王ヨシアの第13年から今日まで、この23年間、私に主の言葉があり、私はあなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞かなかった。また主はあなた方に主のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方は聞かず、聞こうと耳を傾けることもなかった。主は仰せられた。さあ、おのおの悪の道から、あなた方の悪い行いから立ち返り、主があなた方と先祖たちに与えた土地でいつまでも常しえに住め。 他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなた方が手で作ったものによって私の怒りを引き起こしてはならない。そうでないと私もあなた方に災いを与える。それでもあなた方は私に聞き従わなかった。主の御告げ、それであなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。23年間神様はエレミアを通して当時のイスラエルの人々に語り続けたんですが、彼らは聞かなかった。そして自分たちの好きな道を歩んだということを語っています。こういうイスラエルをどのように見ていったらいいんでしょうか。そしてそれを私たちに適用して見ていくときに、イスラエルはブドウ園の中に植えられたイチジクの木だということをイエス・キリストの語られた例え話の中から見ることができます。はい、ここも少しお読みします。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから、もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。神様がこのイスラエルに救い主メシアを送られたにもかかわらず、そしてイエス様が当時の人々に福音を語ったにもかかわらず、それを聞かず受け入れず、逆にイエス様を殺そうとしていた人々に対して、そして弟子たちに対してもこの例え話が語られたわけです。ブドウ園の中に植えられたイチジクの木、イチジクの木はイスラエルという民族を、そして私たちに適用するならばクリスチャンを指すということができます。神様は私たちが実を結ぶことを望んで、そして待っておられる。そのためにいろいろ手をかけ、肥料をやって育ててきたんですが、実を期待してきたんですけど見当たらない。それで切り倒してしまいと万人にこう命じているわけですが、万人は取りなしているわけです。もう一年待ってください、第二になったらもう一年待ってくださいと言ったかもしれません。この世界で神様から私たちに与えられた命を用いて、私たちを通して神様がなそうとしておられるその使命を果たさないならば、私たちは土地を塞いでいるだけの存在と言われても仕方がないわけです。使徒の17章を見ていくと、今時は縮まっているということを実感しています。使徒の働きでは、そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。私たちが神様の前に実を結ぶ時間は縮まってきています。今は恵みの時、今は救いの日、この福音を伝えていくチャンスを生かして、私たちはこのコロナの中でもチャンスを見つけて、方法を見つけて、手段を開発して伝えていく姿勢を持ち続けていきたいと思うんですね。今朝8時9時前ですか、ある方から電話があって、先生今度から礼拝に行きたいんです、できれば洗礼を受けたいんですというお電話をいただきました。 この新型コロナウイルスの中で感染リスクの高い中で、そういう方も今起こされてきているということを改めて教えられました。日本のいろんな教会でもそういうニュースを聞きます。神様は私たちを通しても働かれますが、他の人々も通しても働いておられるんだなということを教えられました。神様の願われることは一人も滅びないこと、すべての人が救われて真理を知ることを望んでおられるということを改めて教えられました。双子の一軸、良い御か悪い御かという、この二つのどちらかに私たちは当てはまるとかそういうことではなくて、この良い一軸のようにエコノヤのように捨てられて滅ぼされて当然だったものが驚くべき憐れみに預かって、彼はその一生、残された一生を神に感謝して過ごしただろうと、そして自分と同じように捕らえられてきたユダヤ人のために彼ができる最善をもって神様に仕えていったと想像することができます。結論ですが、人は花を咲かせるために生きているのではなくて、実を結ぶために、神様のために実を結ぶために生きています。私たちが今の生活を悔い改めるならば、私たちはさらに主を知る心を与えられて、そして神様に喜んで仕えていく存在になることを聖書は約束しています。共にこのエレミアの御言葉に聞き続けて、そのようなものとさせていただきましょう。次回もエレミア書です。お祈りいたします。天の父なる神様、滅びて当然のものだった私たちを一方的にあなたは選び、憐れみを注いでイエス・キリストの十字架の救いに預からせてくださったことを感謝します。そして主を知る心を与えられて、時には感動して神様の愛に触れて涙を流すこともあれば、愛も変わらず信仰を持つ前の肉の心に引きずられて、この世と調子を合わせたり自分の思いを優先してしまうことがあります。神様、憐れんでください。なおあなた御前に悔い改めの実を結び、そして義の実を、働きの実を結んでいくことができるように、また御霊の実と呼ばれる品性の実を結ぶものとなることができるように作り変えてください。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよと、悔い改めよと言われていますけれども、どうぞ時を逃さず、今という時に御言葉に従うものとなりますように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。